皆さんおはようございます。霧の都です。霧の都のポッドキャストに恋をする第171回目をお送りします。霧の都のポキログ、この番組は音声メディアバラエティ番組です。出会う系サービスのコーナーでは毎回ランダムに抽選された新しいポッドキャストを全力でご紹介します。さらに音声メディアに関する最新のニュースや研究を紹介する聞き耳トピックのコーナー、皆さんからのメッセージ、ブルースカイでのポストも合わせてご紹介していきます。番組ハッシュタグはカタカナでポキログです。ということで、今回は愛知県名古屋市にありますナンドスタジオから2025年9月6日の収録配信でお送りします。というわけで日本に帰ってまいりまして、久しぶりのこのマイク、懐かしいメタなコメントですが、シュアーのベータ 57A ですね。イギリスにこのレコーディングセットを一式持っていくことはできなかったので、USB コンデンサーマイク一つで行ったんですけど、これは久しぶりにダイナミックマイクですので、今までとはだいぶ声が違うような気がしますね。僕はこっちの方が好きです。皆さんはいかがでしょうか。というわけで、今回ポキログ日本に場所を移しまして、引き続きお送りしたいと思います。早速ジングルを挟んで出会う系サービスのコーナーに行ってみましょう。
ポッドキャストに恋をする。ポッドキャストに恋をする。
さて、出会う系サービスのコーナーです。この番組では全世界のエピソード、たくさんある日本語ポッドキャストの中から1エピソードを抽選で引き当ててですね、それを皆さんにご紹介するという、なんだかすごいコーナーです。さて、今回の出会う系サービスで当たっているのは、こちらの番組ですね。令和結婚日記さんです。令和結婚日記さんは、Spotify for Creators で配信されている番組で、ちょっと番組の紹介のとこありますので、紹介しますね。既婚、共働き、平成生まれ二人の令和結婚日記。だいたい毎週木曜日の朝更新と。で、暮らし、キャリア、パートナーシップから、うちの犬が可愛い話。見て面白かった映画、読んで良かった本の話まで、たまたま同じタイミングで結婚を選んだ、元会社員、現在フリーランスの七子さんと、元会社員で現在市議会議員のもみさん。ですね、このお二人が自分で選んだはずの道をあっちへこっちへと迷いながらお話をするトークプログラムですというですね、まあ、そんなご紹介が書かれておりまして、まあ、令和に、まあ、ご結婚されたんですかね。で、令和結婚日記ということで、お二人ともインスタのアカウントもありますね。そんなのありながらのですね、こちら番組の紹介ページでした。で、当たったのがですね、この中のワンエピソードですので、現在は31回まで出てますが、これは第30回ですね。第30回です。今回ご紹介するのは30回目のエピソード。プロってすごい。メイクレッスンに行って30代からのメイクを見直してみましたというですね。こちらのエピソードを今回はご紹介したいと思います。で、毎回ね、言い訳みたいに言ってますけど、番組全体をご紹介するというわけではなく、このたまたま当たったこの1エピソードを聞いて、まあ、他のエピソードもちょっと想像しながら、まあ、こんな番組なんじゃないかとか、あとこのエピソードの、まあ、面白さですね、これをまあ皆さんにご紹介するということで、残念ながらこれ全部で今31エピソード配信されているんですけど、それを全部聞いてこの番組をご紹介するというわけではなく、第30回のみを聞いてのご紹介ということで、ご容赦ください。いやー、それにしてもね、このメイクレッスンっていう、これね、お二人がですね、プロの、まあ、メイクアップをされている、ね、方のそのレッスンに行ったと。で、お二人とも同じ方のね、レッスンのところに行ったっていう話が今回のエピソードのメインになってて、まあ、まずそのメイクっ っていうのが、最近ですね、もう僕大学で、勤めてますけれども、男子学生もですね、もちろんなんですけど、女子学生ももちろん、男子学生ももちろん、なんかね、就活を始めるときに、レッスンがね、あるんですよね。で、もちろん、そういうものは女子学生もですね、今までずっと受けてきたかもしれないし、今回のエピソードでもお話しされてるんですけど、10代、どれぐらいですかね、中学生入ったぐらいからなんですかね、こうなんとなくこうメイクっていうのを、雑誌ですかね、昔はね、今はインスタとか YouTube ですかね。で、こう学びながら、女の子が身につけていく。で、なんか、就活用メイクみたいなのをレッスンで、みたいなことを結構身近に感じてたんですけど、最近は男子学生ですね。こう男と女って二つに僕ぴったり分けたくはないんですけど、便宜上ですね。二つに分けてお話ししますと、男子学生も最近は、そのメイクレッスンっていうのが、先生あるんですよ、みたいな話を聞いてて。で、それどうなのっていうのを聞くと、半々というかですね、それをきっかけにメイクをするようになりましたという声は聞かないんですけど、肯定的にね、受け入れている学生もいますし、そもそもそういうものは無視してるというかね、そういうものは受けないという、学生もいますし、半々なのかなという感じです。で、そういう、レッスンみたいなので、前はね、男子学生がこうメイクに目覚めるじゃないですけど、メイクに触れるみたいな話があったんですけど、最近は、普通にメイクをしている学生がね、男子でも、チラチラいて、なんかやっぱ時代は変わってきてるなと思います。で、そんな中での、今回、メイクレッスンの話を聞いたんですけど、このね、まずね、この面白ポイントがちょっと僕にはいくつかありまして、まず一つがですね、このメイクレッスンに、このお二人ですね、このお話しされているナナコさんとモミさんが行かれたんですけど、僕はちょっとある意味怖いなと思ったんですけど、同じ先生のところに二人とも行かれる。で、しかもそれ別に友達が来るからとか言うんじゃなくて、二人ともバラバラのね、アポイントで行かれたと思うんですよ。なので、後で、なんていうんですか、お二人が何をその先生から教わったかっていうのをすり合わせるじゃないですけど。この番組の中でも行われてるんですけど、私はこういうことを言われたけど、あなたはどうみたいな、そういうね、感じのすり合わせがあって、で、二人とも全然違うこと言われてるね、みたいな。なんか、こういう、なんていうのかな、みんなが同じことやられてんじゃないか的なね、疑いもありつつも、やっぱりちゃんと個性に合わせたというかね、その人にはこのメイク、あなたの、今日の感じだとこういう風とか、なんかちゃんと先生がもう見極めてレッスンをされてるっていうことが、確認されていくプロセスみたいなのが、まずすっごい面白かったんですよ。これはなんか消費者心理としても、やっぱパーソナライズされたものを、やっぱ提供されたいってとこもあると思うし、ないとは思いますけど、なんか同じようなことね、されちゃってたっていうことになると、なんか先生信用できないなみたいな話に多分なると思うんで、やっぱりちゃんとパーソナライズされた経験が提供されているっていうところが、お二人の中で、納得されてて、で、私はこうだったとかね、私は普段こういう悩みを持ってるんだけども、こういうふうにするといいよって言われて、実際そうだったっていうことが、なんか体験としてしっかり語られてるところが、すごいって、面白いと思いました。レッスンだって、レッスンってこういうものだなって思ったんですよ。いや、なんかね、それをなんで僕がちょっとヒヤヒヤしながらそれを聞いたかというと、自分もね、ある意味レッスンじゃないんですけど、人とね、接するときに、サービスを提供するじゃないんですけど、与えるっていう時が多々あるわけですけど、ちゃんとパーソナライズしてできてるかなって、あとね、それを僕の話を聞いて帰ったね、人たちが、学生がとか、あとですり合わせをして、同じこと切るのに言われたんだけど、みたいな話になってないといいなっていう。これは話半分ジョークですけど、そんなことを思ってちょっとね、おー、怖いと思いました。お金を取るってこういうことだよなっていう。で、そういう形で、で、お二人ともね、やっぱちょっと、なんていうのかな、悩みもあるけども、半信半疑的なところもあっ ったのかもしれないんですけど、行ってみて納得みたいなところの納得感っていうのがね、すごい示されてたのが面白かったです。で、まあ、ここではご紹介しませんけど、実際にそのどなたのね、メイクレッスンに行かれたのかとかですね、そういう具体的な話もね、されてますので、これぜひ興味のある方は聞いてね、同じ先生のところに行ってみるっていうのもいいのかなっていう、絶対そういう聞き方もあるよなと思いました。そこがまず面白かったです。で、あとその個性ですね。なんかね、メイクっていうものが、僕は、まあ、メイク、いわゆるメイクアップっていうものはしないものの、まあ、なんか、こう、まあ、ベースをつけてじゃないですけど、まあ、年を追うごとに、おかしいな。年を追うごとにっておかしいな。年を取るごとに、ね、ダイレクトに言えば。年を取るごとに、まあ、なんかやっぱこう、肌のケアをするっていう時間がすごい伸びてきて、昔は本当に朝起きたらもう、顔だけ洗って、まあ、顔すら洗わないこともあったかもしれないですけど、まあ、出かけるみたいなことができたのが、もう本当に5分、10分、15分ってですね、こう年々こうなんか時間が伸びてるっていう実感があって、そんな起きてすぐ動けないよみたいな、最近は感じなんですよ。っていう中で、その二人のね、話を聞いてると、もちろんそういうなんていうのかな、手間をかけるっていうのが、まずは当たり前っていうね、意識がある。まずここが、自分のね、なんていうのかな、甘さですよね。僕のね。あとこう、なんていうのかな。まあ本当男女に分けたくないんですけど、こう、女性っていうものが、メイクをするっていう、まあ、なんていうのかな、こう、社会的な、まあ風潮というかね、まあ圧力みたいなものもありながらの、まあ当然ノーメイクを貫いておられる方もいるし、でもそんな中で、かなりの割合の方が、まあ自然とメイクっていうものに時間をかけて、まあそのテクニックっていうものに興味を持っていくっていう、なんかそういうプロセスを経てるんだなっていうのが、まあなんかすごいわかるっていうところ。だから、これ、まあちょっと話がずれるかもしれないですけど、まあ、僕の研究室とかでも、メイクの研究をしたいですと。で、メンズメイクですね。男性がメイクをするっていうことについて、考えてみたいですという、まあ、女子学生ですね。まあ、そういう学生もいたりして、で、よく、話してるんですけど、なんかそういう時によく、こう、この研究の、なんていうかな、こう、行き先というか、この研究が、これ読む人にどういうメッセージを与えるんだろうね、みたいな話を。まあ、このメイクのね、メンズメイクの研究だけじゃないんですけど、まあ、いろんな学生でよくするんですよ。で、そういう時に、やっぱこれは書く人のメッセージっていうのがね、この論文の中に入るから、このあなたがね、まあ、普段、ずっとメイクをしてきた立場としてね。で、これはメンズがメイクをするっていう話の研究で、まあ、これが一体どういう意味を持つのかなというときに、男性もメイクをしてもいいよっていうね、そういう誘い水じゃないですけどね、別に男性だってみんなメイクをしていこうじゃないかっていう、全然メイクしていいよっていう、なんかそういう、まあ、ポジティブなね、メッセージを発するっていう研究にもなるし、逆に女子はメイクをさせられてきたと。やりたくもないけど、させられてきたと。なんだけど、だから男子もメイクをするっていう、なんか女子がメイクをしてるから男子がメイクをしてもいいじゃないかという理屈はおかしいっていうね。だからある意味、この社会の風潮に対するネガティブなメッセージというか。だから、じゃあ男子がメイクしてもしなくてもいいんだったら女子もしなくてもいいよね、みたいな。なんかね、そういう風に持っていくこともできるよね、みたいな。なんかそういう話を今までしてたのことを思い出したんですよ。で、今回ね、この令和結婚日記でね、お二人のね、ななこさんとももみーさんの話を聞いてて思ったのは、またそういうなんか二択とも違って、別に誰のためにメイクというか、自分のためですよっていうね。なんていうのかな。 構、まあ、推し活じゃないですけどね、別にそれもなんか推す側、押される側がどうのこうのじゃなくて、別に私が幸せで私が推してるからいいんですよ、みたいなね、そういう当然立場とかあるじゃないですか。で、メイクも、まあ、なんか、お二人からこう僕がね、受け取った今回のあのメッセージじゃないですけど、メッセージっていうものは、なんか、まあ、自分のためっていうね、こう、やっぱ美しくなるとか、こう、綺麗になる。普段ちょっとどうかなと思ってたところとか、普段全く気がついてなかった点をこうメイクでしてみたら改善されて、なんかまあ見た目が変わって、すごいこう、ハッピー度が上がるというか、こう満足感が上がっていくっていう。なんかこれもなんかすごく前向き、いいことですよね。なんかね、そういうまあ、それすらね、また社会との関わりでとか言い出すとまた議論ができるんでしょうけれども、なんか、自分がハッピーになるっていう、なんかそこがすごく大事っていう、なんかね、そこですごい前向きなメッセージを感じましたね。なんかね。なので、これはまたメンズですね。まあ、メンズ、本当に男女に分けて話したくはないんですけど、まあ、その中間のどこかに位置する方も含めてね、まあ、メイクをするしないっていうのが、まあ、個人の選択としてもし認められるような社会になるんであれば、それはすごくいいなというふうに思いましたね。っていうことがありました。でですね。で、まあ、最後の話で、で、こういうお二人が、すごい、まあ、僕本当面白かったですよ。こう、顔をね、冷やすとか冷やさないとかですね。本当いろいろあって、本当に、ああ、そうなんだと、そういうのあるんだと思いながら聞いてたんですけど、の最後の方で、除毛とかですね、脱毛とか、この美容でレーザーを当てるとか、なんかそういうような話になっていくんですよね。で、これはレッスンの話ではなくて、まあ、普段からどういうことをしてるかとか、そういう話なんですけど、男性の除毛とかですね、脱毛のなんか相場が高いらしく、なんか女子が今レーザーとかで脱毛除毛ですか、そういうのをやってる価格よりも男性が受ける価格の方がだいぶ高いんだそうです。まあ僕そんなこと全然知らなかったんですけど。で、男性が、まあ、数が少ない、除毛したいなとかね、脱毛したいなっていう男性のマーケットの方が小さいから、まあ、価格が高いのかなとか、あと男性のヒゲ脱毛とかですね、そういう太くってなんていうのかな、こう、タフな毛をね、抜くのは、やっぱレーザーでもやっぱり出力が上だったりとかですね、大変なんじゃないかと。だから料金が高いんじゃないかみたいな話をされてて、なるほど、と。思いながら、聞いてたんですよね。で、それを聞いてて思ったのが、さっきからですね、このお二人がメイクをしててすごいなとかですね、メイクをしててすごいというか、メイクをこう、なんていうのかな、すごい前向きにね、自分のためにこうするっていうような、まあ、すごいポジティブな立場というかね、パワーがあるなと思いながら聞いてて、で、自分のことをね、そこでふとこう、見たわけですよ。で、そうするとですね、よく考えたら僕もですね、そのレーザー脱毛っていうか除毛っていうんですかね、してるんですよ。で、別にこれ誰のためでもないです。これちょっと話すと長くなるんで、ここでね、令和結婚日記さんのレビューとしてお話しするのもどうかと思うんですけど、まあ本当にかいつまんで話しますと、僕は自転車に乗るようになってね、ロードバイクに乗るようになったら、自転車の選手とか、ロードバイクの選手ですね、あと、まあ競輪選手もそうですし、あとそれでやっぱり乗ってるアマチュアの人もみんなね、足の毛を剃ってるんですよ。まあ剃ってない人もいます。はい。これは自由なんですけど、まあ、かなりの割合の人が足を剃ってるんですよ。で、これはなんか、突き詰めても特に深い理由はないとは思うんですけど、まあ、自転車はですね、擦過傷といって、いわゆる擦り傷ですね。擦り傷をすることがすごく多くてですね。で、足が露出してて。で、擦り傷した時に、まあ、包帯巻くにせよですね、ハイドロコロイドのパッド貼るにせよですね、毛がない方が非常に良いと。貼ったり剥がしたりしやすいとか、まあそういうプロはね、多分そういう理由があると思うんですけど、まあ我々アマチュアにとっては、まあ、大した意味はない。と思うんですよ。でも、まあ、剃った方がかっこいいというふうになんか自己満足ですね。別にね、剃ったから早くなるわけでもないんですけど。で、まあ、ほんと長年剃ってたりしてたんですけども、本当にね、毛というのは剃っても剃っても生えてきますし、めんどくさいと。 で、結構剃るのも大変だと。であれば、もう除毛してしまった方がいいんじゃないかっていうふうにある日思って、パナソニックのかな？あの、レーザー脱毛ですかね。レーザー、脱毛じゃないんですよ。抜けるわけじゃないんで。除毛ですね。毛が生えにくくするっていう機械を買ってきて、結構高かったんですよね。5、6万はすると思うんですけど。でもまあ、本当に何年間ですね、この、戦ってきた足の毛との戦いが終わるんなら、安いものじゃないかと思って、まあ、買ってきて、あの、当ててですね、自分で施術したわけですけど、まあ、おかげさまで今はですね、もうほとんどですね、足で、毛を剃るということ、まあ、ないですね。ほとんどっていうか全くないです。足を毛を剃るということはもうなくなりまして、本当に楽になりました。本当に楽になった。でもこれは別に誰に見せるとかではなく、本当に自分のためというか、もう自己満足ではあって、でもすごい僕はポジティブになったんで。で、っていう話を、なんかさっきのこのお二人の話と、ここでなんかリンクして、あ、こういうことかもっていう。だから僕は別にメイクレッスンに行ったわけではないんですけど、こうなんか自分の体っていうものと、まあ付き合うというかね、自分の体をなんかこう、まあ、いじるというか、こう、まあ、変化させるっていうのは、まあなんかどこ、もしかしたらもう本当にマクロに見たらどこかからかの影響を受けているかもしれないんですけど、まあすごい僕の個人的な気持ちとしてはすごくポジティブな、まあ自分のため、自分によって自分のためにしてるという。なんかそういうところはね、すごいなんかリンクしたなぁとなんか思いました。あの、なので、あの、男性の脱毛も非常にお店のね、エステサロンとか行くと高いということなんですけど、まあ自分で買ってきてやる分には、あの、女性と対して値段は変わらないのではないかと思いましたという話です。で、あの、この、令和結婚日記さんの話に戻りますと、あの、終盤の方でですね、このメイクレッスンが、あの、いくらだったかっていう話が明かされるんですけど、90分で3万円というですね、相場が明らかになるんですけど、まあ全然、安いよねみたいなね、ありだよねみたいな話になってました。で、これまたあの自分の話になっちゃうんですけど、まあ、僕が90分話しても3万円もらえないんでまあ半分ぐらいですかね、その半分ぐらいなんですけど、これパーソナライズされて3万円だったらそれは安いだろうしね、あのそれだけ自分で役に立ったっていう実感があるなら、まあ、全然ありなんだろうなっていうところで、一瞬3万高いなって思ったんですけど、まあ、トータルで考えればありかなってっていう、全然第三者なんですけど、まあ、僕ももしそんなような機会があって、何かこう自分の悩んでいることで、こう改善のなんかこう火が当たってくるような、なんかプロのレッスンが受けられるっていうんであれば、なんか僕も3万円払うかなっていうね、そんな気がしました。ということで、令和結婚日記さんなんですけれども、あまりこのお二人の語り口とあのお話に今日絡めることができなかったんですけれども、あの、このななこさんともみさんですね、お二人の声質がですね、うまい具合に全然違ってですね、あの、本当に聞きやすい。あの、聞き取りやすい。こう、やっぱり同じような周波数、同じような声だと、この性別等に関わらず、ちょっとですね、こう音声メディアでは聞き取りにくくなることがあるんですけれども、このお二人の声は、まあ、どちらも心地よく、まあ、かつ、かなりこう際立って、一聴して違うっていう、本当に良いお二人が揃われてですね、あの、音声で、コミュニケーションされてる。で、これ本当に聞きやすかったです。収録は何なんだろうな、iPhone とかなのかも、っていうね、あの、ちょっと素朴さはあるんですけども、まあ、全然、その素朴さっていうのはもう、全然聞き取りやすさ、聞き取りにくさとは、関係ないですね。本当に聞きやすくて、楽しく聞けます。まあ、今回の令和結婚日記さんも僕、これ3回聞きましたよ。で、で、面白いのが、これ45分ぐらいのエピソードなんですけど、こう、聞き返すたびになんか新しい発見があるんですよ。だから聞き流してるんですよね、ポッドキャストって。だからこう自分の意識が向く地点がその3回聞いてる中で毎回違うんで、なんか常に新鮮だったという。まあそれが可能なのもやっぱお二人のね、このテンポとか、声のトーンとか、なんかそういうところもね、かなりの部分で寄与してると思います。もう二度と聞きたくないなんてことがないから3回もね、何回でも聞けるわけで、本当に良い番組だなと。そしてですね、この令和結婚日記っていうタイトルが最高にクールですね。この並びがいいです。これ令和結婚日記。そしてこのジャケットですか、このポッドキャストのアートワーク。かわいい ワンちゃんですかね、犬さんがですね、お二人ソファーにいて、で、この、なんていうんですかね、この余白が十分にある中に真ん中に写真が収められて、そこの下に、この令和結婚日記っていう、このエモフォントっていう、エモいフォントですね、この手書き風の、手書きなのかな、このフォントで書かれてて、これがね、ほんと最高にクールです。はい。いいタイトル、いい番組です。ということで、たくさん語ってしまいましたが、それほど私からもたくさんの言葉を引き出す令和結婚日記さんを今回はご紹介しました。その中でもエピソードを取り上げたのが第30回、プロってすごい、メイクレッスンに行って30代からのメイクを見直してみましたという、こちらを今回の出会う系サービスではご紹介しました。さて、じゃあ次回の出会う系サービスで取り上げる番組エピソードをこれから決めたいと思います。さて、こちらに用意しましたのはポッドキャストルーレットです。ポッドキャストインデックス .org が提供しています、全世界のポッドキャストを、目次にしているサービスがあります。で、ここからですね、ランダムに1エピソードを、ピックアップできるんですね。で、こんな、ですね、ルーレットアプリを自分で作りましたので、それを使ってやっていきます。さあ、で、日本語のですね、日本語で配信されているポッドキャストのエピソードと、これを一つですね、ランダムに抽選していきます。さあ、どれが当たるんでしょうか。じゃあ、タップしていきましょう。抽選するをタップします。ほい。ほい、ポンポンポンと。入ってました。お、またなんかおしゃれな感じだ。ちょっと番組の詳細飛びます。次回の出会う系サービスでご紹介するのはアンヴェールの一人花屋サロンという番組の、第40回オンラインレッスンの実態。またレッスン。またレッスンかっていう、それは関係ないんですけど、第40回オンラインレッスンの実態という、アンヴェールの一人花屋サロンという番組ですね。浅草の小さなお花屋さんアンヴェールの店主が、すごい、浅草、東京の浅草のお花屋さんなんだの、店長さんが花市場の最新情報や花屋さんの日常など楽しい一部を切り取って気ままにおしゃべりしている一人花屋サロンですという、面白そう。じゃあこういう番組を、はい、じゃあ聞いてみたいと思います。第40回オンラインレッスンの実態は2025年8月19日に配信されたエピソードですね。12分ぐらいのエピソードのようです。はい、それでは次回のポキログではアンヴェールの一人花屋サロンさんからエピソードをご紹介します。さて、出会う系サービスのコーナーで話しすぎたので手短に行きたいと思いますが、ポキログでブルースカイでポストいただきました。ドリームさん、ありがとうございます。日本語音声を多言語に変換できるツールリングイーネを利用して英語版も同時配信というところが気になりましたというですね、こちらが日本放送ですね、ラジオ局日本放送が、漫画のラジオというですね、ファンや漫画家さんたちに惜しまれつつ終了した漫画について語り合う番組漫画のラジオが復活しますよと。で、かつこれが日本語で収録されるものですけれども、英語でも同時に配信すると。で、それをどうやって英語で配信するかというと、自動で英語に吹き替える ていう、なんかそういうテクノロジー、リングいいねっていうのがあると。で、これを使ってますという。で、ここがドリームさん気になるという。まあ、漫画のラジオはともかく、この日本語音声を多言語に変換できるツールっていうのは一体どんなものなのかというところでね、ポストしていただいたと思います。ありがとうございます。で、僕もこれ大変気になりましたので、これ PR タイムズの記事が貼ってあるんですけど、このリングいいねですか？これ日本放送のページで見れるんですけど、日本放送が開発してるんですね。で、ただ吹き替えるだけではなくて、なんですか？その人の声。その人の声で、やれるっていう。なんかその人の声がそのまま英語になる。日本語だとしたら、まあ日本語で話しているその人の声がそのままその人の声質で英語になるっていうやつみたいですよ。だから YouTube のに近いですね。YouTube の多言語吹き替えに近いですね。で、実際サンプルも置いてあってですね、日本放送のアナウンサーの方のね、サンプルありますけども、日本語で話したもの。これがリングいいねを通して英語になるってのあるんですけど、確かに英語になってますよ。で、面白いのが、ちょっと微妙に、なんていうんですかね、日本人が話す英語っぽくちゃんとなってるっていうか、なんか、いきなり、なんだろう、日本語から英語になるんだけど、なんか、あんま日本、人が話してる英語ですねっていうのは、これもなんか偏見だな。でもなんか、まあね、どうしても第一言語の発音に、まあ、僕らはね、引きずられますので、まあ、日本語の、発音でね、I can speak English ともね、ここまで平板にはならないですけど、なんとなく日本の人が話してるなぐらいの感じで吹き替えられてるのがすげえリアルって思いました。だからこれすごいいいシステムだなと。これ解放してほしいですね。でもこの元のね、どういう風に声を再現してるのかなっていう、なんか元のやっぱボイスモデルをやっぱ作らなきゃいけないのかなとか、あんまりそういう詳しいことまではちょっとパッと見ただけではわからなかったので、気にはなるんですけども、このリングいいねというのは、なんかもしかしたら全ての日本放送の番組が多言語化するなんてことも不可能じゃないんだろうなっていう。そういうすごいシステムに感じられましたという。はい。ドリームさん、ありがとうございました。そしてもう一つはですね、以前ここでお話ししたんですけど、まあ、僕のいたイギリスのスコットランドで、鉄道のサービスで、アナウンサーの声が AI になったと。AI の合成音声になったと。で、元から話していた、そのアナウンサーですね。次の駅はここです、みたいなですね。そのアナウンスをしてた女性は知らされてなかったし、まあ、なんならその女性の声をモデルにして AI が作られていたっていう。で、これで、その女性を含めですね、まあ、反対の声を上げているみたいな、なんかそういうニュースを以前ここでご紹介したんですけど、その続報が出ました。こちらザ・ナショナルというですね、スコットランドの新聞なんですが、2025年8月25日、スコットレイル、スコットランドの鉄道サービスですね、が、議論を呼んだ AI ボイスのアナウンサーを、変更するということになりました。こちらですね、AI の音声が乗客からの強い反発を受けて、かつですね、元の、声を提供してた人ですね、が、友人からそれを知らされて知るというようなこともあったし、なんならこの AI の音声のモデルを提供しているのが、別の声優さんがいるんですね。ポッターさんなのかな？が、自分の声が無断で使用されていると主張しているっていう、なんかもう、各、全方面から批判の声が上がっていると。まあもちろんそれを受け入れている人もたくさんいたと思いますけど、直接そういう批判というかね、まあ、反対の声が上がったと。で、変更することを決定したそうです。ただ、その次のオルタナティブですね、次の声、今の AI の音声をやめるんであれば、次をどの声にするかということは、まだ決定していないということで、これ普通というか、まあ、こういうことがあったら、なんか元に戻すとかね。撤回してね。元の、じゃあ、人間のね、そのアナウンスに戻しますよとかですね。そういうことになったのかなって思ったんですけど、 そういうことでは今のところなくて、とりあえず今の AI 音声合成ボイスはやめますよと、まあ、ただし次何にするかはまだ決めていませんという、これがニュースになっていました。はい、これもね、なんかこう人間社会の中でどういうふうに合成音声を使うかというところでですね、まあ企業の倫理というものが問われているのかなという感じですけどね。はい、ということで、簡単ではありますけれども続報をお伝えしました。はい、というわけで今回も新しい出会いに感謝感謝の霧の都のポキログポッドキャストに恋をする第171回目でした。慣れ親しんだマイクとオーディオインターフェースに戻りまして、なんかこう話してて落ち着きますねいや USB 接続のコンデンサーマイクもすごく良いものだったんですけど、やっぱなんかこう、最後まで仲良くなれなかったなっていう、なんか妥協点は見つけてね、あの半年間現地で収録も進めることができたんですけど、なんかこう追い込めなかったなっていう、セッティングを追い込めなかったなという感じがしてます。もちろん追い込めばよかったんでしょうし、ただまあなかなかそういう手間とか労力をなんとなく現地でかけることができなかったんで、まあ早々に妥協点で収録したっていう感じでした。まあでも聞いてる方はね、多分全く気にならないでしょうしね。これは話している僕のモチベーション、まあ今日のメイクの話で言えばね、まあ別にあなたにはこの僕がこのファンデーションを変えたことには気づかないかもしれないですけど、僕の中では爆上がりですみたいなそういう話ですね。このマイクがとかオーディオインターフェースがとか、でも僕は非常に気持ちがいいと、皆さんは知りませんただまあ僕が気持ちがいいとね、皆さんも気持ちがいいということでしょうけども、はい、そんなことはともかくですね、今回から日本に帰ってきましたポキログ、また、各週でお送りするということで、次回は172回を2週間後ですね、9月の20日ですね、9月の20日にまたお届けするということで、また皆さんお会いしましょう。今回も霧の都がお送りしました。